桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
ね、あのヒロシさんの収録環境に優しい季節になってきましたね。
あ、そうですね。車の中がちょっとぬくくなってきました ね。
そうです。今日暖房いらないでしょう。
あ、暖房しなくても全然。
ね。
ええ、
前回小声かけてはったでしょ。
そうなんです。足の先が冷えて冷えてみたいな。
僕が途中でいや暖房つけてくださいよ言いましたもんね、確かね。
そうなんです。なんつけるとちょっとゴソゴソするんですけどね。
いやゴソゴソしていいんで消すんでとか言ってましたもんね。
そう、いや、ね、いや今はね本当に快適になりました、
うん、そうですよ、
うん、これからクーラーをつけなあかんようになるまでの期間がとても快適。
あ、なるほどね。
ということですよね。
そうそうそうそうそう。軽質らしいですよ、今日は。
え、軽質ね。
軽質ですよ。軽質ってもあれですよ、AV 女優平松圭の膣とかじゃないですよ。古い人やな、平松圭。
わかんないですね。
平松圭ですね。多分ね、95年ぐらいの人ちゃうかな。AV 出てた。
ああ、なるほど。VHS。
おー、もう相当な妙齢ですよ。
ああ、今いてたとしたらね。
うんうんうんうん。
うん。いや、うん、その、軽質は、まあ、なんか虫がどうのこうの、虫が出てくるぐらいの、そうそう、うん、っていうあれなんでしょうけど。
そうですよ。だから、間違うと飽きませんよ、皆さんって。
いうことなんですよね。
ご注意。
決して膣に引っ張られるなよ、ということですよね。
そうですね。
はい。
はい、はい、はい。
え、で、その、警告を発した後に何を喋ろうと。
何を喋る、いや、僕ね、はい、今ね、あれです。ジンジャーハイボール飲んでるんですよ。
お
う。うん。
生姜の。
生姜の。はい。炭酸の。
ウイスキーの。
ウイスキー入ったやつ。
はいはい。
いや、こないだ接待で。
ええ。
お客さんと飲んでる時にお客さんがジンジャーハイボールつって。
はいはい。
で、僕はもう営業マンなんで。
ええ。
じゃあそれでって言うじゃないですか。
はいはいはいはい。なるほど。
で、僕その時初めてジンジャーハイボール飲んだら美味しくて。
ええ。
僕もともとジンジャーエールもウイスキーも好きですから。
はいはい。
うわ、何これ超飲みやすいやんと。
はいはい。
俺の中の飲み物ランキング15位ぐらいに入ってくるぐらいうまいやんと。
上にいろいろありそうですね。
1位はカルピス牛乳で割ったやつです。
ああ、いや、うん、うん、美味しいけどちょっと濃すぎて嫌になるやつですよね。うん、
8位にカルアミルクとか入ってますわ。
ああ、岡村ちゃんも好きやしね。
そうそうそうそうそう。
なるほど。
うん。15位ぐらいに入るわと思って。
はいはい。
で、今日そうやと。
うんうん、
家で作ろうって思って。
ええ。
で、こんなんね、割って飲むんですから、ウイスキー安もんでええわけですよ。
うんうん。
だから何ですか、ペットボトルで売ってるようなやつ。
ああ。
うん。
あんなん買うんですね。
いや、あんなんでも一緒やろと。
はいはい。
で、あんなんはさすがに試しで買うんで。
はいはい。
ああいうペットボトルのやつドンって買うてもったら消費せなあかんの嫌やから。
はいはい。
とりあえず同じ銘柄の瓶に入ったやつと。
はいはい。
で、どうせこんなウイスキーの匂いに化けてぐちゃぐちゃなんでんから。
うんうん、
そんな何ですか、ウィルキンソンみたいなジンジャーエール買うてきても無駄やわと。
はいはい。
こんなもんイオンでええねん、イオンでっつって。
うんうん。
で、割って今作って飲んでるんですよ。
おお。
僕が作るとね、
ええ、
濃い。
濃い。
アルコール度数 12% ぐらいのジンジャーハイボールができてしまって、超濃い。
あれ。
こんなん飲んでたらすぐ足に来る。
収録もできなくなる。
そうそうそうそう。えぐい飲み物できてびっくりしてるんですけど、今。
でも美味しいんですか、それ。
まあまあ。
だってほら、クオリティが。
いや違う、このね、まあまあ度差のね、理由はね、もう明らかなんですよ。
なんでしょう。
濃い。
あ、いやいやいやいや、薄めましょうよ。ジンジャーエールで。
超濃くてね。そういや、あの時氷入っとったなって今になって思ってるんですけど。
うん、イオンのせいにするとこやった。
僕の賢いところはね、氷を入れたら薄まると思って、はい、氷ジョッキで飲んでるところですね。だから、いつまでも濃い。
なるほど。
俺、天才って思いながらね。
はい。
はい。
でもね。
うん。
氷でだんだん薄まっていくことにも利点はあってですよね。
ほうほうほう。
後半になってくるほど、
うん、
味わからない割にアルコールは体の中に溜まっていくわけじゃないですか。分解なんか追いつくわけないんですから。
そうですね。
その加減で薄い飲み物を提供してくれるっていうね。
ああ、なるほど。
氷の力。
薄まる前におかわり言う人は無駄。はい
なるほど。
あのね、もう年々年々ね、はいはい、その、なんか蓄積量にすぐ負けるようになってきてますからね。
そうなんですよね。
水拳のキャッチコピーじゃないですけど。
はい。
飲めば飲むほど酔っ払う。
当たり前。
知ってた。
それ知ってた。
いや、でもほら、飲むと吐く人いるじゃないですか。
はいはい。
あと頭痛くなる人とか。
ああ、いてますね。
僕ね、いけちゃうんです。
はい、あ、それが悪かったな、きっと。
そうそう。そのくせ、うんうん、ケロッとしてない。
あ、なるほど。
でも、あの、俺、この間のあの、まあ、アホか死ねとか言ってますから。
そう、そういうことを言うとですよね。うん、きっと、忘年会であるとか、新年会であるとかね。
うんうんうん、
あの、桜がマキシム飲み会への参加者が二の足を踏んでしまうんじゃないかなと。
多分ね、もう踏んでる。出なければ今こんな人数のままではない。
そう、みんな傷つきたくない人たちばっかりだから、世の中の人は。
ね、僕別に飲み会の時傷つけないですけどね。
そうですよね。
ね。
案外ね、飲み会の時はね、うんうん、ジャスさん、すごくいい人。
そうでしょ？
ツイッターでも言われてました。
うん、書いてやった。
すごくいい人って言われてましたよ。
そう。
今日見てたら。
何をって思った。
あれ？
やったのかいって思った。
そう、そうなんですよ。
そうですよ。
案外ですよね。あの、うん、僕なんかの方が1時間経ってちょっと毒あるかなって思われるぐらいの方ですよ。
うん、僕はあの、ああいう場ではね、うまいこと毒吐こうとしますよ。
なるほど。
僕ね、あの雰囲気のまま、初対面の人に、はい、ハゲてるーって言いますからね。
ああ、一応毒は吐くことは吐きますけどね。うん、あの、ただ、傷つけないように。
そう、ちゃんと空気読んでるから、向こうも笑いにできる感じで。
はい、はい。
うん、うん、うん、うん。
そうなんです。う
わぁ、何々さんってでもあれでしょ、年齢的には、ぼちぼちお肉が取れないのが気になるお年頃でしょとか言いますからね。
ああ、女性の方それ言われるとね。
うん、女性にね。
ええー。言うんや、やっぱり。言うことは言うんや。
言うことは言いますよ。そらね。
あ、うん、なるほど。
僕ですし。
うんええ、うん、言うけど、皆さん二の足を踏まないように。
そうそうそう、ね、楽しく飲みましょうと。
そうですね。
いう話をね。
そう。もし、あの、パーソナリティが複数おれば、
うん。
収録なんかもあるかもしれないとかね。
ひろしさん来るからあるでしょ。
そう、僕行く予定にしております。よほどのことがない限りですよ、ね。
そう。そう。だからね、これをきっかけにパーソナリティにみたいな話もね。
はいはい。
あったりするかもしれないじゃないですか。
ああ、きっかけでね。あるかもしれません。きっかけで
ね。うんうんうんうん。
そうです。それを機に。
サバラジオパターン。
あ、はい。
初期の。
うんうん。
うん。
それを機に、あの、ネットラジオ始めてみようっていう人も現れるかもしれないし。
そうですよ。僕だから今、サバラジオ初期の音源聞き直してるから。
はいはい。
長男の人が入ったり出たりしてて。
うんうん。
僕が今、サバラジオに対して一番言いたいことは、
はい。
ハイドリさんはなんで辞めたのってことですもん。
僕も知りませんもん、全然。
今更。何があったのって、本気で思ってるっていう。
あ、それはでもね、あの、うん、いろんなネットラジオに思うことがあったりするわけじゃないですか。
そうですね。
うん、
うん。あのね、まあ、僕のね、素晴らしいところはね、
はい。
汗日の収録の後に坂口さんにちょっと聞いてはぐらかされてるぐらい本気ですからね。
ああ、なるほど。
うん。
うん。ちゅうか、今思い当たったんですけど、今一番、あの、なぜに辞めたみたいな質問が飛んできそうなネットラジオやってはりますよね。
あ、僕？
ええ。なぜに辞めたっていうのが3つぐらいつきますよね。
でも真面目に聞いてたら大体わかるでしょ。
うん、
あの、そうですね、なんでや言うてる人真面目に聞いてへん人やと思いますよ、僕。
ああ、そうでしょうね。あの、うん、そう。はっきり言えへんから分かれへんやんかって言ってる人は。う
ん、いや、なんかツイッターで当てこするみたいなツイートとかしてくるからブロックとかしてたじゃないですか。
わあ。
なんかクソリプ的なやつやってるけど、お前俺のこと言っとるやんけ、こらボケって思ったから、もうええわ、こいつ別に普段やりとりするのメールやからってブロックしたりとかしてたじゃないですか。
うん、はい。ワヤですね。はい。
ワヤでしょ？
そう、うん。僕、あの、よっぽどのことがない限りですね、あの、うん、行こうと思ってるんです。
うんうんうんうん。
行こうと思ってるんですが、
うん、
一応今のところ、あの、娘はインフルエンザにかかり、
うん、
四国の方では、うん、うちの祖母が死にかかり、うん、もしかタイミング的なものが重なると、うん、それはさすがに、という話もあったりなんかはするわけです。
あのね、それは僕でも行かへん。 それはね、例えばね、僕、例えば、はい、祖父死んだとかだったらね、
はい。
ヒロシさんごめんって言う。
いや、芸人やから祖父の死に目にも会えないみたいな感じか。
芸人ちゃうもん。僕、会社員やもん。
あ、そうでしたね。
ね。
はい。
はい。死がない会社員ですよ。
よっぽどのことがない限り私、行くつもりにしております。
そうそう。今度立ち上がる部署のトップになる人が、
はい。
ジャス君はちゃんとそこに引っ張るんでよろしくって言うてもうたから、今の会社を辞めないでおこうって思ってるだけの会社員ですよ。
おー。結局辞めないことに。
そうそうそうそう。
はいはいはい、はい。
今んとこね。はい。いや、違う。今日の話はこんなことを雑談する回ではないはずだ。
そうですよ。
うん。もう結構ええ時間喋ってる。
あ、ほんま。うんうん。そうですよ。そうではないんです。ちゅうかね、その後、これ一本目なんです。一本目撮ろうって言った、
うん、
その題目を先に聞いてるんです。結構重たいんですよね。
そうなんですよ。
うん。きっと長くなる。
うん。良きところで前後編にしましょうか。
そうですね。
ね。だから、皆さん、ね、さっき言うときますけど。
はいはい。
大体僕らがあと20分喋ったぐらいのところで、唐突に、じゃあ、あとは、続きは来週やね、みたいな会話が始まります。
はいはい、あ、はい、そうですね。あんまり一気に聞いても、ね、うんうん、重たかったりするので。
そうそうそうそう。
それはそういう工夫があっても、叱るべきですよね。
うん、そうです。
はい。
はい。
何でしょう。
何でしょう。官庁書。
官庁書。
と、吉田庁書。
はい、はい。
の話をしようと思っています。
はい。吉田庁書ってなんか、すごいニュースになって有名になりましたけど。
そうですね。よく聞きましたね。やれ、朝日新聞がね。
ええ。
吉田庁書を手に入れた大スクーパー言うた後に。
はい、はい。
別のところが吉田庁書、俺も手に入れたけど、朝日新聞言ってんの嘘って言って。
ああ、そうそう。
大騒ぎと。
うん。改ざんしてあるとかね。一部隠してあるみたいなね。
うんうんうんうん。
話がありましたね。
あって、で、その後なんかいや、実は吉田庁書以外にも。
ええ。
うん。あの時の聞き取り山ほどしとるから。
はいはい。
うん。20人分ぐらい一気に公開しますわ言って全部公開されると。
はいはいは
い。いう流れになったあれですね。
うん、そうですね。
あれですわ、3.11。
はい。
今僕ら収録しているのが3月5日ですけれども。
はいはい。
まあその大体1週間6日後ぐらいですか。
そうですね。
に5年目
はい
を迎えると。
ね。
うん。
いや長かったというかですね。
うん。
まあ日本であんなことが起こるとは思わなかった。
うん。
そう。
いや僕は割と神戸の人なので。
ああそうか。そうですね。
僕の家震度7なので。
あそうですね。
うん神戸市ですから。
はいはいはい。
はいはい。まあ北区なんでね震度7扱いになってるんですけど。
うんうん。
体感的には多分あれ震度6ぐらいやったんちゃうんって思ってるんですけどね。
そんなわかるんですか。
いやいや、その、なんか、震度7言うて、言われてる人の感じに比べると、ちょっとおとなしいでっていう。
あ、なるほどね。
で、そのくせ、その後の余震で震度4とか、震度5とかあったじゃないですか。
はいはい。
あの時よりは、まあ、激しかったわなって思うんで。
っていうさじ加減だろうなっていう。
って思ってますけど、まあまあ、だから地震はあるやろうなとは思ってましたけど。
で、まさか、それで津波がね。
うん。
ドッパン来てですよ。あんだけの人が流されてですよね。
3万人ちょっとですか？
そう。今回火事じゃないですもんね。
そうですね。
うん。みんな水でやられてしもてですね。
うんうんうんうん、うん。
で、あろうことか、その後、
うん、
その長所の取る原因にもなった原発が爆発しましてね。
そう、福島原発ね。
そう。
まあ爆発っていうか爆発もそうですけど、
ええ。
まあメルトダウン。
そうですね。
メルトダウンと水素爆発。
はい。
ですね。
そういうことですね。
核分裂炉の爆発って言ったら偉いことですからね。
うんうん、うん。まあ、核爆発したんじゃないか説もちらっとありましたけど。
ああ、はあ、はあ、はあ。
小さな核爆発が起こった可能性はあるなーって。
炉で？
炉から地面にどんどんどんどん下に落ちていくわけじゃないですか。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
どんどんどんどん落ちてきたら。
世に言うメルトスルーですね。
そう、メルトスルーになったらですね。
うん。
一箇所に溜まった中に濃度の高い低いが、もしできてあるとすればですね。
うん、うん、うん。
濃度の高いところで、一時的に爆発がその、めちゃめちゃ連射するというようなことにはならんにしても、濃度の高いところで爆発が起きたんじゃないかみたいなことがですね。うん、
臨界からの小爆発。
みたいな、そう。
まあね、核物質の臨界ってバケツでも起こせることは日本人よう知ってますからね。
そう、うん。もうね、知ってます、知ってます。
うん、結果、やってた人が溶けるっていうね。
そうなんですよ。 あの、一週間かけて溶ける画像とか見てらんないとか思ってですね。
そうそう。あれね、見たことない人はね、
はい。
心が丈夫な時に見た方がいい。
そうですね。どうなるか。
心が丈夫じゃなくなる。
いや。何を勧めてるんですか。
元気はつらつの時に見てげんなりするぐらい凹む。
ほんまにね。
うん。
あれだけはやっちゃいかんと思った。
そうそうそうそうそう。
うん。
あのね、メキシコでね、麻薬戦争の結果、惨殺されてる人の写真とかをこう、はい、ネットのあの、心ないブログで見たりするじゃないですか。
はいはい。
あれの80倍ぐらい凹む。
凹みますね。
うん。日本人やし。
あれ、だって、ちょっと間違って近づきすぎたら、ああなるっていう作業員の方々には敬意しかないわけですよ。
そう、皮膚を移植したが再生をする能力がもうすでに、放射線の影響で死んでしまっているので、肌がどんどん崩壊していっている様とか、キャプション書いてあるわけじゃないですか。
ありますね。
ね。
あれ見ると本当に、
うん。
いかんもん作ってもたなーみたいなことは思います。
うん、
はい。で、長所に戻りますと。なんかね、そうそうそう、ほんまに、
うん
うん、切れ目のところまでで何も言わない気がしてきた。
なんかテーマが重いだけの焦りみたいになってきてますね。
そうそう。無駄に重たい焦りみたいになってるので。
そうです。
なんか、前半雑談で終わったみたいなことになりかねんので。
いや、
ですよね。
あのね、さっきも言いましたけど、20人分ぐらい一気にバーって公開されたんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん、
長所がね。
長所がね。うん、
はいはい、
で、東電の人は、まあまあ言うたら吉田長所。
はい。
まあこれがあって。
はい。
まあメインですわ。
はいはい。
あとはね、結構内閣の人。うん、
ああ、はいはい。
うん。の長所が、バババババっと。
うんうん。
だやれ枝野。
うん、うん。
やれ細野とか。
はいはい。
うん、そういうのにな、ま、混ざってですね。
はい。
まあ一応メインが菅直人長所と。
うんうん、
う
ん。
いうことであって、吉田長所はね、前ね、最初の最初に公開された時に、
はい。
なんかまとめを読んだり、
ええ、
斜め読みとかしてるんですよ、僕。
はいはい。
うん、で、今回ちゃんと読もうって思ったんですけど、前吉田長所、生地内容知ってるから、
はいはい。
うん、菅直人長所からまず読もうと。
うんうん。
で、僕ね、たまにこの放送内でも言うてますけど、
ええ。
菅直人の、
はい。
今の扱われ方はちょっとおかしくないかと。
うんうん。
思うわけですよ。
ほうほう。
みんなそんなに菅直人についてちゃんと評価した上で、あいつの話は聞かんでいいってなってんのっていう。
まあ、聞かんでいい雰囲気は、もうなんか、すぐできましたけどね。
そうでしょ？
うん。後すぐでした。
あいつ、はみごはみごみたいな。
ああ、そうですね。
うん、そういう雰囲気になってるじゃないですか。
はいはい。
でも、言うても我らの国の、
はい、
一応我らが間接的とはいえ選んだ、
ええ、
我らの元首相やった人ですよ。
そうですね。
うん。本来ならそれなりの敬意が払われて叱るべきじゃないですか。
うん、と思いますね。
うん。ね、細川とか。
はい。
あの辺の人もなんか今やたら、なんか壺焼いたりしてるのとかでも、あ、芸術の方向に行かれたんですね、みたいな、そういう扱われ方してるんやったら。うんうん、
ええ。
菅直人なんか別に、あ、今はその草の根運動的なことやっているんですね。やっぱり反原発の立場なんですね。で、ええやんと。
そうですね。いいと思います。
うん。やのに、ちょっと不自然やなっていう思いがもともとあって。
うんうん。
で、今回、まあ、その、事故調査委員会っていうのは、まあ、
はい、
長所の中でも散々触れられてますけど、
はい。
そういう、まあ、言ったらパニックに次ぐパニックじゃないですか。
うんうんうん。
もう、わやもええとこじゃないですか。
そうなんですよ。
うん。
あれはなんか、パニックに次ぐパニックっていうのは、
うん、
つまり事前にそういう防災訓練ができない、
うん、
あ、できないっていうかですね、防災訓練をやると、ほら、メルトダウンするって思ってるやないかって言われるからっていう話もあってですよね。
うんうんうんうん。
どうせ防災訓練とかせえへんし、ちゃんとは調べへんねんから、うん、もうええ加減にしとけみたいなこともあって。
うん。
うん。結局安全装置は、めちゃくちゃやし、
うん、
まともに動かへんし、というようなことに。
いざとなったら原発冷やす装置。
そう。
とかですよ。
水没みたいなことですよ。
そこドラえもんじゃなくてもよくないですか。
そうですけど。
そこ伸びたくな、ドラえもん安全装置が水没しちゃったよタイムマシーンで帰るみたいなやつじゃないですか。
そういうコーチになるわけですね。
ね、
タイムマシン欲しかったなーと思ってね。ほんと。
いや、うん、僕はね、嘘からほんとスピーカーとかでいいと思いますよ。
嘘ついたら本当になるやつですか？
言うたことが本当になるやつ。
あ、なるほど。
そうそうそう。スネオの口にたまたま入ってしまって、スネオのあの奥歯の虫歯のところに入り込んでしまって、スイッチ入りっぱなしになってるから、
はいはい、
スネオが言うたことが全部本当になってみんな困るっていう。
ね。
ね。
そう。
いやいや、違う違う違う違う。違う、
はいはい、いやいやいや、そうなんですよ。
そのパニックね、パニック。
になっちゃってると。
うん。で、うんうん、そんな状況の中でも、今後に生かす方法みたいなのはあるやろから、はい、その時に、まあ、指揮権を持って動いてた人間に、
はいはい。
いろいろインタビューをして、
はい。
まあ、今後のその動き方とか考え方のありようみたいな参考にしてもらえればいいなっていうことで、
はいはい。
聞き取りをやってますっていうものなんですよ。
ええ。
だから、その場で、その行動がどうだったかっていうことまでは評価もしないし、
ええ。
この内容をもって、とやかく言うこともないと。
はい。
ただ、あなたがその時にどういう思いでどう判断したんですか、その時の情報はどう入ってたんですか、みたいなことが語られてると。
はいはいはい。
いう話ですよ。
ええ。
まあ、言ったらそのね、菅直人についてで言えば、
はい。
菅直人がその状況状況でどういう風に考えてどう判断したのか。
うんうん。
これを聞かんことには菅直人についての評価を下しちゃいかんなって思ったんですよ。
いや、まっとうじゃないですか。ええ、まっとうな考え方と思います。なんか、うん、僕もなんか、菅直人に関してはですね、やたら放送で悪口が、テレビ放送とかですね、うん、悪口が、やれ、空き缶だの、うん、なんか、運動家の時は4列目の男ですぐ逃げただの。
そう言ってたわ、サッサさんですね。
あ、誰かな？わかんないけど。
後藤だの、腹心の元警察の人。
ああ、はいはい。
うんうんうんうん。
とかですね。なんか、よう関係のないことばっかりでですね。
イラカンとかね。
そうそうそうそう。
イヤンバッカンとか言われてましたよ。
まあ、誰が言ったのかはわかりませんけれども。
聞くぞやと思いますね。
言いそうやし。
いやいや、いや、聞くぞのもともと持ってる、イヤンバッカンっていうのに引っ掛けて、イヤンバカンだって言ってる人がいたんですよ。
あ、なるほど。
そうそうそうそうそう。
で、いや、うん、とにかくなんか、イメージ優先でね。
うん。
アホやから何でもいいみたいなね。
そうそうそう。あいつ総理大臣やけど、
ええ、
みんな知ってるやろ、あいつアホやん。
うん、うん。
ムシムシみたいな雰囲気がね。
うんうん。
うん。
その雰囲気で耳を塞いでしもったらですね。
うん。
都合のいいように耳を塞げるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
そういうことにしてしまえば。
うん。
いくら正しいこと言ってても、
うん、
まあ、放送局に都合の悪いこと言ってたら、うん、うん、あいつアホやし、とか。
そう。
そんな欠点のない人間おらんし。
うん。
ってなったら、もう思うがままに我々、あ、そうやな、アホやほって言ってしまったら我々の方がアホなんじゃないかと。
そうですよ。
思ったりね、しますわけ。
そう、そう。で、僕はね、だからね、なんか読みやすい方式でないとやっぱ読むのしんどいじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、いろいろ探してたら、そのアマゾンの Kindle。
はいはい。
の形式の、菅直人調書と吉田調書ありますよっていうファイルを見つけたんで。
はいはい。
それを落として。
ええ。
で、Kindle で読んどったんですよ。
ええ。
まあ、というか、読んどったというかね、読もう思って入れたまま結構長いこと放置してたんですよ。
はいはい。
で、ようやくですね。
ええ。
ちょっと前にAmazon が、
ええ、
金額を間違えて、
はい。
最初販売してしまったせいで、
はい。
5冊セット210円っていうので販売されてた、パトレイバーの小説版の読み直しがようやく完了したので、
なるほど。
そうそうそう、はいはい。後藤隊長とかが昔公安にいた時の話とかですね。そういうのを読み直すのがやっと終わったので。
はいはい。
あぜ読まなあかんわと思って。
ええ。
読んどったんですよ。
はいはい。
あれなんですよ。もともとね、PDF かなんかで配布されてたやつを。
うんうん。
OCR ってあるじゃないですか。
あ、ありますね。
文字をね、絵とか画像とか。
はいはい。
あの辺から読み取ってテキストデータに直すソフト。
はいはい。
あれにかけたやつやったんですよ。
はいはい、はい。
だからね、多分探したら出てきますけど。
ええ。
ちょいちょいね、読み取りのね、精度が低い。
ああ、変なことなってる、
うん。変なことなってるんですよ。だから、その状況ではこうするしかなかったのでずとか書いてあって。
ああ、はいはい。
おい、噛んな音噛んどるやんけと。ちゃんと喋れとか思ったり。
はいはい。
最後の方までこう、真面目にふんふんって思いながら読んでたんですけど。
ええ。
そのね、やれ、こういう状況になって、
うん、
もう、こんな大変な状況やと。
うん、
ほんまにやばいと。
はい。
で、ほんまにやばいのバーがですね。
ええ。
こう読み取りの時難しいんでしょうね、やっぱりね、ひらがなってね。
ああ、ひらがなで、
はい。アルファベットとかに比べて。
はいはい。
この状況は本当にやぽいと思ったのですって書いてあって、おい、お前、カンナオと頭大丈夫か、こらって思ったりするっていう。
やばいやばい。そうです。ルーピーって言われちゃう。
ちゃんとせえ、ちゃんと言って。何や、やぽいって。あれか、お城がロボットに変形するロボットアニメかっていう。
ハンダコーンは必要以上に知能が低く見えるからいかんですな。
え？
いや、 パピプペポとかね、あの混ざるとね、
ああそうですね、
必要以上になんか知能が低く見えるというか。
そうです。ちなみに僕が言ってたやつは RPG 伝説ヘポイですけどね。
またマニアックなところというか私知りませんので、ね、
そうそうそう、はいはい、昔コミックボンボンに載ってたの。いやいや、ほんでね、
はい、
まあそれをね読んでたわけですよ。
はいはい。
うん。いやね、
うん、
僕はね、
うんうん、
カンナオトの話はちゃんと聞こうと思った。
うんうん。
うん。
はい、はい。
ね、少なくとも、
ええ、
初動のところでは、
ええ、
あれぐらいしかできへんよと。
うんうん。
うん。いやいや、というかまあまあ十分に頑張ってやったんじゃないかと。
はいはい。
思いました。
うん。
うん。だからね、今のね、評価はあからさまに歪んでるよなと。
ええ、歪めてる人がいてる。
そう、あの、カンナオト政権という意味じゃないですよ。
うん。
その、3.11 から始まるところの、
はい。
原発の事故に対しての、
はいはい。
初動の指揮の意味で言うと、
ええ。
僕はカンナオトは、十分というか、
はい。
首相としては、
ええ。
高評価を得ていいぐらいの動きはしたんじゃないかなと思いました。
うん、うん、うん。
うん、もちろんこれだけで判断するのは早計やとも思います。
はい。
うん。現場の意見っていうのは他にも出てくるかもしれないですけど、
ええ。
むしろ現場の意見っていうと、この件に関しては、
ええ。
東電か、
うんうん。
内閣か、
ええ。
官僚からしか出てこないので。
まあそうですね。
うん。だからまあまあ多分、これを多分一級資料として扱って、
ええ。
ここでまあ、概ね判断してもええんじゃないかなとも思うんですよ。
うん。だと思います。
うんうん。一応、吉田長所とかも読んだ上でですよ。
はいはい。
僕はこの後、だから、枝野長所とか、細野長所とか、
はい。
あの辺はちょっと、折を見て、順々に読み進めていこうとは思ってるんですけど。
うん。いや、僕、割と動機から考える方なんで、
うん。
菅直人は、まあ言うたら、うん、パッと首相になったじゃないですか。
うんうん。なんか、ふっとね。
そう。なんか、うん、小沢さんとの対抗馬で出てきて、なぜか勝ってみたいな感じやったと思うんですけど。
うん。
うん。で、それまで、政権担当って、まあ、厚生大臣にはなったかもしれないけど。
そうですね。新党先駆けの頃ですよね、彼ね。
ええー。
うん。
そう。で、ずっとずっとこの官僚としがらみがあったっていうわけじゃないじゃないですか。
ないです。
そんなに好かれてた方ではない。
はっきり言うと人望のない人ですからね。
うん。でしょうね。
うん。
人望がある人っていうのは、まあ、金を回すのが上手かったりとか。
うん、うん。役
人の言うことを素直に聞いたりとか。
そうそうそう。ね
っていうイメージのない菅直人さんが言ってることっていうのは、うん、嘘をつく必要があんまりないんやろうなと思ったりするんですよね。
ですしね、菅直人っていう人はね、
ええ、
よく見られたいだけの人じゃないですか。
そうなのかな。
なんていうかな、裏表を持てないタイプっぽいでしょ。
あ、
どうも。
はい、ああ、そうですね。
うん。
うんうん。
これは、後々にその彼の政権に対する評価にも関わってきますけど、
ええ。
あんな俺がの人おらへんみたいな話あるじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。俺がの人ってことは、
うんうん。
俺がっていうところ以外に動機がない人でしょ。
うん。
うん。
そうですね。
うん。
まあだから、この先々得をするために、もしかしたらバレてしもたらやばいけども泥をかぶって嘘をつくみたいなことがあんまり想像できない人なんで、それは割と信用してもいいのかなと思ったりもするんですよね。
うんうんうん。僕はね、だから長所の語り口はね、
ええ。
本当に話し言葉なんですよ。
ああ、はい。
若干ね、イラッとしてるところとかも読み取れるんです。
ああ、はい、はい、はい。
いやいや、それは先ほども言いましたように、
うんうん、
みたいなやつ。
ああ、はい、
はい。おっさんイラついとるやんけっていう。
なるほど。
そのテンションで嘘つける人なかなかおらへんすよ。
あ、うんうんうん。
しかも2時間とか3時間とかインタビューされてるのにずっと。
ああ、そうですね。
もうあれはね、僕ね、信用していいテキストやと思いますけどね。
はい、はい。
うん、読み物としてはね。
ええ。
うん、まあ、そう言って、ちょっとずつ逃げ道作っとかんと、後でなんか、大騒ぎだったら嫌やなと思うんですけど。
大騒ぎになるんですか。
いや、そのね、カンナオとか実はこれこれみたいなことを企んでいたのを、
ええ、
ずっと隠してたんだ、みたいなことになったら嫌じゃないですか。
まあ、そうですね。
ね、そんな、オウム真理教の話で大騒ぎだった時の島田博美みたいな立場になるの嫌でしょ？中沢新一とか。
ああ、そうですね。だから、もう、そうなった時はですね、いや、違う。もう、徹底的にですね。いや、それは、警察の陰謀や。いう風に言い張ったらいいんじゃないでしょうか。
そうですね。
はい。
あれですよ、あと僕今、酔ってますからね。
ああ、そう、ね。濃いやつ。
濃いの。
濃い焼き作るから。
濃いの飲んでたらもう半分くらいなくなったけど。
えらいこっちゃ。
そうそうそう。ね、うん、あの皆さんびっくりすると思いますけど、
ええ、
もうぼちぼち後編に入りますからね。
まだ読みましたと信用できそうぐらいしかまだ言ってない。
まあね、だからね、とりあえずあの、
はい、
続きが気になるから早くアップしてくれみたいな声があればですね。
はいはい。
メールアットマーク、sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info まで。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムまで送っていただければ。
はい。
そんな言われたって今この後もう撮ってるから知らんがなっていう返事が返ってきますよ。
そうです。必ずアップされるはずです。
そうそうそう。だって撮るから。
はい。撮るからね。はい。
ね。はい。ああ、工作品も募集中募集中。
はい。ギフト券もね。はい。では。
はい、どうも。ショーン・マクアドル・川上です。ね。ということで、また一人で登場しております。ジャスでございます。びっくりしましたね。あの、ショーン・ケイさんこと、川上慎一郎さん。ね。ハーフかと思っていたら、そもそもハーフですらなかったぜ、の人ですけれども、いや、もう今僕あれなんですよ。あの人に対して恨み骨髄なわけですよ。あのね、今日アップしました、このね、菅直人調書についての第1回の収録が3月の5日にあったわけですけども、その時点ではその彼のね、経歴詐称問題っていうのは問題になってなかったわけですよ。でですね、この3月5日の収録の3本目ぐらいの時に、ね、僕がその、ショーン・ケイさんというのはなんてコメントが薄っぺらい人だろうと、顔があんなんやからいうことでごまかされる思ったら大間違いやで、みたいなことをネタとして喋ってるにもかかわらずですね、それがアップされる、まあおそらく順番的には1ヶ月後みたいな状況にはもうすでにこの問題風化してるわけじゃないですか。ね、ネタとして殺されてしまってるわけですよ。もう、本当にどうにかしてほしいな、ショーン・ケイさんと。思ってるわけですけどね。まあね、ホラッチョ・川上っていうそのね、もうあだ名が素晴らしいなと思ってるわけですが、まあ、そのね、僕が今回一人で登場したのは当然わけがあるわけです。最後のお願いに参りました。はい、飲み会でございます。はい。ね、日本で3番目に有名なポッドキャストのくせにですね、飲み会をしようって言ったら、今のところ5人ぐらいで開催するのはまあいいんだけれども、ね、密に喋れるからいいんだけれども、ちょっと寂しいなということで、今、参加をためらっておられるあなた、はい。メールなり、ツイッターのダイレクトメールなりいただければですね、参加した上に手ぬぐいももらえるよという話を今からしたいと思います。ね。3月19日の土曜日でございます。時間はですね、18時言ってましたけども、結局いろいろあって18時半からになってございます。で、お暇なら来てください。よろしくお願いします。ね。メールアドレスは mail@sgmx.info。スペルは mail@sgmx.info。ツイッターでいただく場合はね、ダイレクトメールでいただければ、おそらく誰からでも送れる仕様になってたかと思いますので、一つよろしくお願いいたしますと。ね。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。